それではですね、今回の合宿のテーマの箇所をですね、皆さんでね、今日今晩は読んでいきたいと思いますけれども、ルカによる福音書、24章、13節からですね、今日35節までを、見て、いきたいと思います。ルカによる福音書の24章の13節から35節までを見ていきます。イエス様が復活をされて、そしてエマオという村に歩いた、この2人の弟子たちのお話です。ですね。で、説教題をつけるならば、再び燃える心となるでしょうかね。テーマになってますね。2人が互いに話しました。32節ですけれども、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかですね。私の妻、結構私にちょっかいを出すんですね。で、burning heart、 ハートじゃないですか、英語だと。彼女はね、heart burning って言ってね通じてくれたら嬉しい胸焼けって意味だね。その言葉を変えるだけで燃える心を、バーニングハートを変えてハートバーニングというと胸焼けになるんですけれども、と言って、せっかく私がこの霊的にこう燃えてるなと思ったら、なんか彼女はなんかそういうくだらないなんかツッコミを入れて、まあ、すいません、脱線しましたかすいません。この燃える心が与えられた弟子たちから、私たちがですね、この心を取り戻す、またそして維持していくということをですね、この今日と明日と明後日と、この見ていきたいと思います。で、皆さんがイエス様を信じてから、どのぐらいになったかということをですね、もうなんか少し先ほど交わりながら伺ったら、もうね、クリスチャンホームで育った、方が多いことを聞きましたけれども、今までのこの信仰の歩みの中で、そのはずではなかったっていう出来事、あったかと思うんですね。この神様の御心だと思ってやっていたのに、何か自分が異なる状況の中に置かれてしまったような感じになってしまうということないでしょうかですね。これが御心だと思ってやってた、でこれでやってた、ところがあれ、このはずじゃなかったのにですね。で、私は何度もあります。で、その度に神様の恵みによって、その主がここにおられる、何かをしておられるはずだと分からなくても、その意味が分からなくても、状況がそのように見えなくても、受け取る、信じるんですね。主はこれをしておられる、このことをしておられる、ここにおられるんだって、でこうやって、信じていくわけです。でもやっぱり想像を超えるようなことが、想定外のことが起こると、がっかりする、期待外れになる、このはずではなかったのにと。でこれが、この二人の弟子が経験したことだったんですね。で、一気にですね、13節から、どこまで読むかな、24節までをね、読みたいと思いますけれども、どうしようかな、他の人に読んでもらうかな、それとも私が読んじゃおうかな、どうしようか、じゃあどなたか一気に13節から24節を、大きな声で読んでみてください。お願いします。いいですよ、はい、どうぞ。え、はい、お願いします。
ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから10km余り離れたエマオという村に途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて、彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていた。イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。 クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなくそのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行きましたがイエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。
はい、ありがとうございます。今弟子たちが歩いているのがこのエマオという村に向かっています。今もイスラエルに行ったらこのエマオの村がありますけれども、エルサレムから約11キロ西側に動いたところにあります。で、当時というか今のユダヤ教徒の人もそうですけれども、安息日の時に働いてはいけない、だからその動いてはいけないっていうその決められた距離があるわけですね。その 3,4 キロまでしか歩けなかったわけなんですね。だから弟子たちはこのイエス様が十字架につけられた後ですぐにでもおそらくはもうがっかりして戻っていこうとしていたんですけれども、安息日の距離以上の11キロ以上ありますから、11キロありますから、待ってたんですよね。エルサレムに留まってて、そして日曜日になって、そしてでは帰るかと、ね、安息日が終わったのででは帰るかということで、歩いて、いたわけなんです。で15節を見ると、帰る途中で話し合ったり、論じ合ったりしていたと。イエス様に、ついて行ってエルサレムで十字架にイエス様がつけられて、その一部始終を話し合って、論じ合って、いたんですね。でその論じ合っているうちに暗くなってきました。暗い顔つきになってと17節に書いてあります。論じ合ったりするとき、話し合ったりするときって暗くなるとき多いですよね。朝まで生テレビご覧になったことある人いますか。いないか。結構かなり前からやってる番組でね、僕も若いとき見てて、ですぐにやめました。なんでかっていうと、話し合うと解決が見えるどころもっと問題が大きくなって終わってるんですね。話し合った結果何か難しい時事問題を話すわけですよね。例えば最近だったら安保法制はどうだったとか、これ話すわけじゃないですか。で論じ合って話し合っていくうちに全然このラチが開かないというか、全然その解決の糸口が見えるどころか、全然そのもっと問題がもっとこう複雑なんだということが分かってきて、こう暗い思いになってしまう、こういう感じだったんですね、彼らがね。その話し合って論じ合って、だってイエス様死んじゃったんだから、このあとどうするかって話ですよ。希望もへったくれもないんですね。でも不思議にそういうイエス様のことを話している二人にイエス様は近づいていかれたんですね。そしてご本人が、イエス様ご本人が聞きながら歩いておられます。で16節に2人の目が遮られていてイエスだとは分からなかった、イエス様だと分からなかったんです。福音書には復活の後のイエス様を初めは分からないでいる人が出てきますね。マグダラのマリアがイエス様を見たときに、その園のブドウ園の園の番人だと思ったと。でマリアという声をかけたことによって初めてイエス様だと分かったことが書いてあります。でマルコの 16章の12節を見ますと、彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を表されたと、まあ、言ってますね。別の姿だったとあります。でそれがどういう別の姿だったかは、いろいろ議論があるんですね。いずれにしても復活の体を持っているイエス様なんですけど、別の姿だと。だから分からなかったとも言えるんですが、大事なのは目が遮られていたと書いているところが大事なんですね。この目が遮られていたというのは、もちろん肉眼ではありません。彼らは盲目ではなかったんですよね。あるいはドキンガンではなかった。だから私が今こうやって眼鏡取って皆さん見たらもう見えない、顔が分かんないんだけど、そういう意味ではなかったんですよね。霊的に目が遮られていたと。イエス様が死んでしまって、この方こそイスラエルを救う方だと思っていたのに、死んでしまったと失望をしていたわけなんです。で先ほど話しましたように、この期待通りに物事が動かないときって、信仰を持ってそれでも主がここにおられる、これを受け入れる必要があるんです。で例えば目隠しをしていてとしても、必ず自分のところにはこの人がいると信じるような感じなんですよですね。で特にその人の気配で、この声がしたらもう完全に、あ、この誰かいると、この人いると信じることができるじゃないですか。で確かにいるのだと、この信じながら、この理解して、そうやって信仰をこう生活、信仰を持って前に進んでいく必要があるんですけれども、もう主がここから離れてしまった、この状況から主は関わりを持っておられない、でこのように決めてしまうとね、見えなくなるんですよ。見えるものが見えなくなる、その落胆した思い、主がおられない、ここから離れてしまった、あるいは無力とか、あるいは関心、いても関心を持ってないとか、でそのように距離が離れたというふうに考えたときに、その落胆の思いによって心の目までが閉ざされてしまうんですね。でこの2人の弟子が期待していた、イエス様について期待していたのは次の通りです。当時のユダヤ人はローマ帝国の支配下にありました。で紀元前の586年にバビロンによって捕らえ移され、国を奪われてから基本的に異邦人の国の中の支配に生きていたわけなんです。ペルシャが、ね、バビロンを倒してね、で帰還、帰ることができたんですよね、エルサレムに。でもペルシャの支配の中にいたわけなんです。でその後にギリシャが出てきます。でギリシャの時にはものすごい迫害を受けます。このユダヤ人がですね、割礼を受けたら殺されるであるとか、あとは祭壇の上に豚がこれ捧げるようにさせてですね、ゼウス神というギリシャの神をその神殿の中に置くとか、激しい迫害があったんですね。そして今度はローマが支配を始めていったんです。でそこでそこのローマの動きに便乗して、ヘロデがこの現れて、そしてローマの力を借りながらユダヤ人の王としてその地域を支配しました。だからローマ帝国なんだけども、ヘロデの国になっている。でこういう感じで、もう異邦人の支配によって押しつぶされそうになるほど虐げられていたんですね。ものすごい虐げられてました。で聖書にはね、異邦人に虐げられているところからイスラエルの民を救う方が来られると、そして神の国を建ててくださると、こういう予言がたくさんあるわけです。キリストが来られてイスラエルを救われて神の国が建てられるという予言、 旧約を読めばもう本当にたくさん出てきます。ちょっとねその一つを読んでみましょうか。ミカ書5章の2節から9節ですけれども、これここは私お読みしますね。ミカ書の5章の2節から9節までね読んでみますと、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムから支配者が出ると、ね、イエス様でベツレヘムお生まれになったじゃないですか。そしてヘロデ王がその学者に聞いたときに、ここの箇所をね開いて、確かにベツレヘムから出ますということを答えたわけでしょ。で続けて読むと、それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まおう。今や彼の威力が地の果てにまで及ぶからだ。だからこのベツレヘムから出る支配者がもう地の果てまでその力を表すっていうんですよ、支配をね。で次に、平和は次のようにしてくる。アッシリアが私たちの国に来て私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼らは私たちをアッシリアから救うという、アッシリアという言葉を使ってますけれども、当時ものすごい巨大な帝国で、周りの国々を恐怖によってこの攻め取っていったんですね。ものすごい残虐行為を行ってきました、この征服した時にはですね。でこのアッシリアを踏み潰すっていうことですよ、倒すっていうことですよ。だからつまり異邦人の国を倒すって言ってるんですね。そしてその時ヤコブの残りのもの、イスラエル人ですね、多くの国々の中のただ中で主から降りる梅雨、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに望みをかけない。だからイスラエルたちが立ち上がることができたんですね。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、すごい獅子ですよ、力あるでしょ。で羊の群れの中で若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さないと、強いでしょ、ね、であなたの手をあだに向けてあげると、あなたの敵はみんな立ち滅ぼされる。でイエス様が来られて、こういう予言を読んでるんですよ、いつもユダヤ人が、ね、でイエス様が来たんです。でイエス様が来て行われたことというのも予言通りになっていた。目を開かせる、耳が聞こえない人を耳が聞こえるようにさせる。例えばイザヤ書の35章の5節6節に、その時盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時足ないは、足の効かない人は鹿のように飛び跳ね、推しって口の聞けない舌は喜び歌う。このように予言されているものをイエス様は行ってたんです。だからこの方こそキリストに従いない、イスラエルをあがなってくださると。でエルサレムにイエス様が顔を向けたんです。で歩かれた、旅をしたわけです。ローマの支配を打ち砕いてくださって、神の国を建てられるという期待を持っていたんですね。だからイエス様がこの弟子と一緒に行かれるときに、近づけば近づくほどコミュニケーションのズレがあまりにも大きくなっていったんです。イエス様は、私は十字架につけられる、この罪人の手に渡されて死んでよみがえるって話をしてるんだけど、全然頭の中に入ってこない。何話してた覚えてます？誰が左につくか右につくかって話。だからその神の国を、だからローマがを倒してくださって神の国ができて、そしてイエス様の右の座と左の座に誰がやるかっていう、そのいわゆる権力争いみたいになっちゃったんですよね。 ところが行かれたら、なんと自分たちの指導者、ユダヤ人の指導者がイエス様を拒んだ、なんとそしてローマ当局に引き渡した、そしてローマを倒すどころかローマの反逆する者に対しての極刑ですね。それが十字架です。で、十字架を見るときっていうのはもうローマには絶対に歯向かえないぞということを示すためのものだったんですね。考えてください。期待外れだったんです。このような状況の中で暗い顔つきになった、論じ合って暗い顔つきになっていったということなんですね。で、女の人たちがイエス様もすでに見てました。蘇ったイエス様。でもそれもなんか聞いてて上の空になってたんでしょうか。でもここからイエス様がですか、このようにイエス様の言われていることから離れていって、そのイエス様のところから心が離れていって、ちょうどエルサレムとエマオの距離っていうのは、その神がおられるところと彼らの心の距離と言ってもいいかもしれませんね。で、そこからイエス様はどのようにして彼らの心を取り戻してくださるか、このエルサレムに戻るようにさせてくださるかと、それが次の聖書の解き明かしだったんです。25節から27節までを読んでみましょう。じゃあどなたかでっかい声で読んでください。いいですよ、はい、お願いします。
はい、するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に耐えるはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。
はい、イエス様がイエス様について旧約聖書から語られているということを言いました。イエス様は何度となくユダヤ人たちに対して旧約聖書は私を証言している、話しているんだと言っていました。ヨハネの5章の39節に、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています、その聖書が私について証言しているのですと。だからイエス様を知るという時に、福音書、ね、このマタイからヨハネまでのね、ここまでなのかと言ったらそうじゃないよって、創世記から黙示録までの全部なんだよということをイエス様は話してる。だから私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。何ですか？破棄するためではなく、はい、言ってください、成就するために来たのですと。イエス様が旧約聖書の中心だということです。で、2000年近くもかけて、2000年ぐらいの歳月をかけて何十人もの者たちに啓示を与えて、イエス様が誰なのかを時代を追って少しずつ神は明らかにしてくださったんです。だから神について知るときに、まずは預言者が少しずつ語っていって、そして終わりのときに御子によって完全にご自身を表してくださったという流れになっている。で、ここの箇所、さっきの25節から27節の箇所を、でキーワード、大事な言葉はすべてということです。すべてですか。すべての預言者って書いてますよね。で、あとは25節に預言者たちの言ったすべてを信じないですね、書いてますよね。 で、後でまた復活された後に復活、弟子たちに現れた後に44節にも、私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず、次見てください、何て書いてます、全部成就するということでした。で、彼らの問題は信じてなかったということじゃないんです。彼らの問題は全てを信じてなかったということです。一部は信じてたんですけど、全てを信じてなかったんです。で、神様のご計画を一部ではなくて全て全体を知るということが、弟子たち、キリストの弟子たち、キリストに従う者たちに求められていることで、使徒パウロはエペソの長老たちを集めたときに何て言ったかというと、使徒の20章の27節を見ると、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。すべてにわたっての神の言葉であり、その全体を信じることによって私たちは、まあ、先ほど祈りの中で終わりの日が近づいたって話が出てきますけれども、特に終わりの日の特徴をね、お話ししますと、わからないっていうことが起こってくるの。どんどんなんで神様こんなことするんですかっていうことがどんどん起こるんです。で、神いないんじゃないかっていうふうに、この試されるじゃないですか、私たち。で、これが終わりの日の特徴なんですけども、そこでわからないことが起こったとしても、神のご計画の全体に私たちが知るようになっていたら、そしたらその時に備えられるっていうか、そのどう神の御心を選んでいけばいいのか、御心はどこにあるのかということを選び取っていくことができるようになるんですね。で、第二手もての3章の16節に何て書いてます、もう暗唱されている方は言ってみてください。聖書は全て神の霊感によってよるもので、教えと戒めと強制的な訓練のために言うわけです。それは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですと、全てということをイエス様が強調され、で、特にイエス様がここで強調しておられたのは、弟子たちが信じていなかった分、キリストは必ずそのような苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったですか。だから栄光に入るですけれども、苦しみを受けて栄光に入るんです。で、この苦しみを受けてという部分がポーンと取れたのね。栄光に輝く王として異邦人の国を、力を滅ぼして神の国を建てられるということは信じていたんですけども、十字架のこの苦しみを経て初めて栄光に入るということを信じていなかった。どうしてかといったら、聖書の全体を見ていなかったというか信じていなかった。で、そこの部分をおそらくはイエス様はこの解き明かしたという時には話していったと思うんですよ。アダムが罪を犯しましたね。創世記の3章で書いてありますけれども、その時からご計画が始まっていて、女の子孫によって、この蛇の子孫の頭を打ち砕くと、キリストの預言があります。で、アダムとエヴァ、初め裸だと気づいた時はどうしました？イチジクの木の葉で隠したよね。でも神が近づいた時に恥ずかしさは取れてましたか？取れてなかったですよね。神様がしてくださったことがありますけれども、違うものを用意してくれました。何を用意してくれましたか？革の衣ですよ。そうですよ、毛皮ですよ。毛皮があるということは動物が殺されています、ほくられているんです。そして恥を覆ってくださったんです。もうここから贖い、罪の許しがあるんですね。罪を覆ってくださる、それは犠牲が必要なんです。血を流すことが必要なんです。聖なる神に私たちが受け入れられる罪を許すというのが至上命題でですね、神様のそれをもうすでに始めてくださった。血を流す。そしてイエス様このこと話したでしょう、おそらく。で、次にこのアブラハムの話もしたと思います。アブラハムが、イサクが与えられました。100歳になった時に、 そしてイシュマエルは、退けられたわけですよね。ですから彼にとっては愛するただ一人子だったんです。で、創世記の22章であなたの愛する一人子イサクを私のために全焼の池に捧げなさいと。で、彼は一生懸命そのままどんどん用意していって、そしてモリアの山が見えて、でそこにイサクを連れて歩いていきました。で、彼に薪を担がした、木を担がしたんですよね。でその時にお父さん、木もあるし、で刀もあるし、ね、けれどもあと火皿っていうこの火を持ってるけれども、羊どこ行ったんですか？ないですね。主ご自身が備えてくださるって言ったんです。ですね、でそこに主が備える。で、そのモリアの山のすぐそばでゴルゴダの丘があったんです。愛するあなたの一人子を捧げなさい。アブラハムにさせたことは、それはご自身がご自分の御子に対して行うものであったわけです。木を担いだ時の、ね、イサクは何も知らずに父の言っていることだからといってやってった。これがキリストご自身の従順な姿だったんですよね。これもおそらく話したでしょう。で、今度は杉越の祭りの話もしたと思うんですね。出エジプト記においてエジプトでイスラエルの人たちが奴隷となって苦しんでいました。この民を出させなさいと神様がモーセがパロに言って出させなかった。で、9つまでの災いが下ったけれども、それでも言うことを聞かなかった。最後は男の子の長男、あるいは家畜もそうですけども、オスの一番最初に生まれたウイゴですね、ウイゴを全て撃つと言われた。で、その時にイスラエルの人たちには子羊を用意しなさいと、一切の子羊を。そしてそれをほふってどうしますか、どうするんですか、血を門中と鴨居に、鴨居というのは上の方ですよね、つけなさいと、鴨居は輪頭かな、輪頭とドアス、そうね。で、そして死の御使いが来るときにその血を見ると災いは過ぎ去る、過ぎ越す、過ぎ越しの祭りですね。だから彼らが何かいいことをしているとか何か素晴らしいとかっていうの問題全然なくて、血のついている家の中にいることが災い、神の怒りを免れることができる方法だったんですよね。キリストの十字架の血ですよ。この血がイエス様が私、神様が私たちを見るときに、私たちいつも何悩むじゃん、なんかちゃんとやってない、ちゃんと祈ってない、ちゃんとダメ、なんか今イエス様戻ってきたらまずいかなみたいな。イエス様私たち見るときは血を見てくださるんですね。だから誰、キリストイエスにあるものは何ですか。絶対に罪に定められることはありません。キリストが私たちのために血を流して血を見てくださる。で、これもあって、そしてどうでしょう、モーセの律法そのものがもう血だらけだったと思う。多分あの時代に、新約の時代に神殿のところ行ったら臭かったと思うね。血生臭い。だからお肉屋さんに行ったような匂いがすごい立ち込めてたと思います。で、このまだクリスチャンじゃない方にね、これ勧められる感じじゃないんだよね。このどうやってこれが分かってもらえるかなって。でもそれだけ血が流されているということは一体何かって言ったら、私たちの罪を本当に許したいんだよって。本当にきれいにしたいんだよって、全部許したいんだよっていう情熱の表れ、神様の愛の表れなんですよね。それで血だらけになってる。で、やっぱりイエス様はこの話もしたと思います。そしてあの今ね、律法に書かれてるって書いてる、このモーセの律法って書いてます。で、今度はね、預言者とも書いてあるんですね。預言者で、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルとか預言書をたくさん語られてですね、そしてイザヤ書とか、例えばキリストが処女として生まれることですね、書いてますね。インマヌエルと呼ばれるって書いてます。そして9章の6節には、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君とよく書いてます。そしてですね、この方がやはりさっきと同じように、この9章の1節から5節を見ると、 ガリラヤから出てきて、そして異邦人を倒すという予言が書いてあります。でもローマの十字架につけられちゃったでしょ。でもイザヤ書をずっと読んでいくと、49章あたりから主のしもべという名前が出てきます。そして人間となって弟子のようになって、そして人から椿をかけられて、こうなんかひげを抜かれてとかですね、そういう話が出てきてですね、で53章には子羊のこのほふられる子羊のようにほふられる、殺されると、傷を受けると、彼の打ち傷によって何ですか、私たちは癒されたという予言があるわけなんですよ。で22章は我が神我が神なぜ私を、あ22章っていうのはごめんなさい、詩編の22編です、ごめんなさい、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと、あそこに関節が外れてってね、私数えることができるとまで言ったんですね。これ一体何のこっちゃいなと。当時の死刑台っていうのは、死刑っていうのは石打ちしかなかったんですよ。だからどこにも当てはまない、これ十字架だったんですね。そして着物がこの分けられる、くじで分けられるということも書いてあります。でダニエル書に行くとですね、これはすごい話が、70州が定められてますよという9章に書いてます。この都とイスラエルの民については70州が定められていると。そして62州また7州の後、つまり69州の後に油注がれたもので、英語で見ると The Messiah と書いてある、メシアって書いてます。これはハマシアク、そのままキリストがっていうことですが、立たれるって書いてあるんです。で再建の時が445年かな、確かネヘミヤ記に書いてますけれども、それから83年を計算すると、だいたい紀元の30年になります。30年ぐらいです。時期もその通りなんです。でその後で洪水が来て軍隊が来てって書いてあるんです。そして荒らされるって書いてあるんです。だから紀元の70年にエルサレムが破壊されましたけれども、その前にメシアって来てなきゃいけないんですよ。だからユダヤ人の人でイエス様を信じたっていう人はどういうことかというと、この今のダニエル書とイザヤの53章を見ると、多くの人がイエス様を信じるようになるんですね。ありえない、その後のメシアは、まあ、次は再び来るメシアですけれどもですね。でこのようにしてイエスも解き明かしたと思う。それは彼らの心が変えられてたんだよ。28節から32節を見てみましょう。どなたか読んでください。エマオにもうついてしまったんですね、話してるうちに。そしてイエス様はちょっとユニークな方でね、わざとねそのまま歩き続けるんだよね。で何をやってるかというと、彼らの方から無理やりにでもイエス様と一緒にいたいというその情熱を引き出すためだったんです。ですね。そして彼らの目を開かせた決定的な瞬間が、イエス様がパンを取って裂いてそれを渡された時でした。イエス様との親しい食事の時間を思い出したんですね。先ほどの話、マリア、マグダラのマリアなんですか、マリアという言葉ですよ。とっても愛情のこもった言葉で言った時に思い出した。で彼らの場合は食事をしている時に、パンを裂いている時に、親密な時に目が開かれたんですね。 今私たちこうやって合宿してますけれども、日頃キャンパスで会ってる仲間がどうでしょう、共に食事をし、お風呂に入り、同じ部屋で寝るって、仲間のいびきで眠れない夜を過ごすことがあるかもしれませんね。あ、ないですか。あの、私はね、牧師同士で、あの牧師会がね、修養会行くじゃないですか、リトリートでね、必ず耳栓持ってきますねで快適に寝てて、であの隣のね人が、あの寝れなかったとか言って、3人寝たんですけど、この前ね、あの11月に会ったんですけど1人がいびっかいたんです。でいろいろもう、あの普段は気づかない、やっぱこう人柄であるとか、こう側面であるとか、いろんなものを関わりを持っていくことによって、この聖書、その時に聖書を開くと立体化するんだよね。そして単に頭でこう表面的に、なんかこのクリスチャンの交わりをしていこうというものが一気にこの近づいて、この言葉をもっと具体的にこう適用できるようになるわけですよね。だからとても大事ですね、親密になる。で、食事をするというのは当時は交わりそのものだったんです。で、日本人にはこの交わりがちょっとね、あの分かりづらいんですね。あ、でも日本語にね、同じ釜の飯っていう言葉があります。これ文字通りなんです。で、あの元々の意味は、この交わりは食べ物が、同じ食べ物がそれぞれの体の中に入っていって、その入っていったものがそれぞれにあるから一つになっているって意味なんです。これはコイノニアの元々の概念なんですね。で、私は韓国系の教会で起こった出来事なんですけど、若い子たちと一緒にいたんですけどもね、あの皿にこう持っているんだけどね、で向こうが隣、向かいにもね、この皿を持ってて、でちょっと何か用事があってどっか行っちゃったら、どんどん取ってってんだよねで戻ってきたら、あれ、もう少なくなってんだよねで、ある子はもういろいろこう分け与えちゃって、もうせっかく取ったのに自分の分、なんかもうほとんどなくなっちゃってるみたいな感じです。つまり自分のものは自分のもの、相手のものでもあるんです。で、相手のものも自分のもの、これが分かち合うことなんです。で、これが交わりの、元々の意味であって、でそれで最後の晩餐なんですよね。で、最後の晩餐ってどうでしょう、皆さんの教会で、ブドウ酒っていうか、そのグレープジュースでいいんですけども、もともと分けて渡されます ね。で、パンはどうですか、もう最初からきちぎられてる、うん、ちぎってないとこもあるよね、こう自分できちぎるとこもあるよね、あの裂くとこもあるよね。昔は一つのパンで一つの杯でした。唾も分け合わなきゃいけない、ちょっと汚いけれども、家族の間でやるでしょう、やらない、いやー、家族の間で平気で他の人の食べない、その茶碗とか使わない、まあいいや一つになるんですね、これがね。で、それで私の肉ですと、これ体ですと、そして私の流す血ですって言って、イエス・キリストと一つになって、皆さんとも一人一人とも一つになるというのが、この親密さを表して、その時にイエス様だと分かったわけなんですね。そして心が燃やされました。フォーカスが戻ったんです。で、私たちがこの世にいつも神様の臨在と、イエス様の臨在とご計画全体ですね、神様の、これを知っていくことによって、御言葉が解き明かされていくことによって、そしてエマオの方に動いてしまっている自分がまたエルサレムに戻っていく必要があります。イエス様は何て言いました、この後でルカの福音書で、ね、最後読むとね、エルサレムに留まってなさいって言ったんですよ。なんで留まってなさい、父の約束が来るからって。父の約束って何ですか、ヨエル書でしょ、御霊が全ての人に注がれるって。そこから離れていっちゃったんですよ。けれどもイエス様はいつも私たちをこのようにして戻そうとしておられる。そのための、神のご計画の全体なんですね。で、 最後に読みますね。あ、最後に、読みましょう。この33節34節ですけど、あ、35節まで、ね、33節から35節までをどなたか読んでください。いいですよ、大丈夫ですよ、はい、読んでください、でかい声で。33から35。
すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に死はよみがえってシモンの姿を明かされたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
はい、イエス様に会って心が燃やされたんですね。そしたら証したくなるんですよ、伝えたくなるんですよね。これを今見ることができましたですね。主が生きておられることを弟子たち、本当に主に出会った、復活の主に出会った弟子たちが分かち合って語り合って、そしてこの後で主ご自身が彼らの間に現れたんですですね。ですから私たちがキャンプ場この今いますけれども、この喜びを持ってね、帰りたいですよね、はい、ではお祈りします、天のお父様、ありがとうございました、本当にあなたが私たちに与えてくださっている将来と希望を与える計画、災いではない計画を示してくださって感謝いたします。そして、探し求めればあなたは、私はあなたに見出されるとあなたは言われた通り、主をどうか続けてこの時間、明日も明後日もあなたを本当にこの探し求めて、今心が離れているところがあるならば、本当にイエス様によって戻していただいて、そして帰ることができますように、本当にイエス様のこの御臨在がありますようにお願い申し上げます。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。